TBS ラジオプレゼンツポッドキャスト番組秋田県人しか出ない堀井美香です。この番組は秋田県出身の私堀井美香が同じく秋田県出身のゲストをお招きして秋田のことを秋田弁で楽しくお話しする勝手に秋田応援番組となっております。全4回にわたってお送りする予定のこの番組ですが、なんと3回目の配信にしてスポンサーさんがついてくれることになりました。後ほど嬉しいプレゼントもありますのでどうぞお楽しみに。さあ、それでは皆様に第3回のゲストをお呼びいたしましょう。第1回第2回は加藤夏希ちゃん、第3回はもうほぼ私の身内というか知り合いでもありますが、ちょっと圧が強めなんで皆さんどうかお手柔らかに反応されてください。秋田県のご出身、放送作家の元祖爆笑王さんです。
どうも、おばんでございます。おばんです。
おばんです。
おばんですですかね、それとも、うん、
おばんです。全部おばんですもの。私たちは
夜ですか、これ。でも聞いてる、
ね、昼聞いても、昼聞あれ、昼あったらなんて言うんですか。
昼もあったら、
あ、もうおばんですじゃなく
て、おばんですは夜だけだべ。夜だけだ。
昼はなんと、なんと、
いや、
なん、あのですね、こちら元祖爆笑さん、皆様に紹介したいと思いますが、大学時代に放送作家高田文夫さんに出会い師事、高田文夫の弟子として大学に通いながら放送作家の活動を始めます。以降はうっちゃんなんちゃんのやるならやらねばや、めちゃめちゃイケてる、笑っていいともなど人気番組を多数担当されています。めっちゃイケではラストの方にガーンと一人だけ名前が出てくる感じの、なんか特別な
見出会ったっすか。
見出会ったっすよ、はい。現在は秋田県 PR メディアプロデューサーとしてご活躍されていらっしゃいます。
まず最初に言っておかねばいけないんですけども、私東京さんいる時は本当になまらないですよ。なまってしまったら放送作家だ、そのまま秋田弁で原稿書くことになるですもんね。そうなると読む人も99とかが何ですかこれ、何ですかってなるから、今日は特別もう TBS に入ってた時に秋田弁で話してきれてたから、
まず、はい、皆さんもちょっとどでしてるかもしれないですけれども、うん、秋田の人あんまり喋らないんですけれども、うん、岩爆さんって言ってるんですが、はい、私たち、うん、岩爆さんだけちょっと特殊でしてずっと喋ってるんですよ。
それでもね、仕方ね、仕方ねえんだよ、これ仕方ねえんだよ、やっぱり。
ずっと喋ってて、
東京さん来た時にね、一番最初に喋った人がすげえ喋る人だったわけですよ。コリアナもご存知の、
誰ですか、高田文夫さん
の前に、はい、なんと俺お付けに入ったすもの、
はい、
お付けに入った時に、
はい、
おい、そこの田舎もんっていうふうに言ってきたのが、
はい、
今の立川志らくさん、一芸、今のね、よく、TBS で出る、番組で出る落語家さん、
立川
さん、はい、でお付けに入って、
はい、
そこで OB の高田文夫に会って、
はい、
でだからあの人はもうペチャクチャ喋るから、やっぱり一緒にいるから。
なんすか、なんか志らくさんは喋んないイメージです、
う
ん、
いやもう普段も喋んないって落語家じゃないからね。
あ、でも落語家ってね、喋、うん、普段の時は喋らないのだと思って、
まあでもそれは、でもだから高田文夫に会う前までの1年かだから、はい、まあ、お知見にいた時だから、もうあと高田文夫のカバン持ちとか運転手やってたから、もう一緒に24時間そのペラペラ喋る人といるとやっぱりうずるもんね、
はい。なんかそれで、うん、今はまあ秋田県 その、はい、地元タレントじゃないんですけど、
タレントじゃないんですよ
秋田では。本当に私なんてもう愚か、まあ、岩爆さん本当に秋田のテレビに帰省した時につければ必ず出てるっていう人
です。たまたま見出すか。
よく出てますよね。
よく出てました
っていうか、あとなんか秋田でやってるフェスみたいなのとかイベントとか全部この人が仕掛けてるみたいな。で、私はなんで岩爆さんにこんなに、
う
ん、
ね、
距離縮められたかっていうと、なんか秋田の人って大体なんかつながってるじゃないですか、うん、私の あの姉の友達の友達だったみたいなおめえなんとかの妹だっていうねがみたいな話で東京に来た時に、
いや出会ったのを忘れもしない。それこそ TBS ラジオで1時からの帯番組の構成作家として入ってたわけですよ、
はい、
でその時にあれ何年前ですか、もう年齢バレるからあれだけど
27年前とかです。
はじめまして私が堀井美香ですって
言わないですよね
ないけど3人綺麗な女子アナウンサーが入ってきて、はい、その一人が堀井美香アナウンサーだったんだよな。
ゆくゆく私がその今、うん、あの今の昼の帯の TBS ラジオのところで、うんうん、北野誠さんがやってて、うん、アシスタントに私入れさせてもらって、ねはいはい、アシスタントでやった時に、はい、
作家で入ってな、
はい、そうご一緒して、ね、
だから嫌でも1週間に1回は秋田弁で会ってたっていうしまあ誰もいなくなれば秋田弁で喋ってたんでねえかな、
はあ、その辺は、うん、まあでもなんか秋田の全部いろんなことをやってくださってる、まあまあまああの秋田県人会でも夏希ちゃんと2人でこういろいろやってくださってる人でございます。いやいや、まあまあまあね、
は
い、
だからやっぱ秋田は一番俺はみんなに言ってるけど世界一愛してる男だからてかいろんな秋田の番組だったら必ずどっかに身ね体に、はい、必ずどっかそういう秋田だなっていうところを出してくるわけ。
本当に今日もうるさいぐらい、
うるさいぐらいって花火が花火がうるさいに決まってるんでしょう。花火が静かだった
市長が本当に秋田が好きなのも分かります、うんですけど、ええ、まずあの、うん、シャツが
ラジオなのにね、ラジオなのに、あとから写真撮るべ、写真撮るから。
シャツは、うん、あの花火が全面に、うん、全部に散らされてさ、大曲がりの花火ですか？
あ、そうですよ。
大曲がりの花火で、そのシャツを作ったんですか？
違いますよ。大曲がりの花火の方からもらったんですよ。なぜかというと、私はあの花火の鑑賞師もやってるわけですよ。鑑賞師知ってる？ピューっと今のは小極堂付き七重神でございますとか、三重神でございますとか言える。
全部秋田のイベントに岩盤さんがもう手をつけてるわけ。
手をつけてるじゃないですよ、資格取ってる、勉強してるの。
あ、
生ハゲだって叩きてるわけじゃないよ。生ハゲ伝道師だから、生ハゲ伝道師、生ハゲの歴史を語られるわけ。生ハゲってなんで生ハゲだか知ってるか、知らないべ。生ハゲ者からね、こうなもぎハゲ、なもぎ、なもぎって言ったら、あの暖かくなるとこうやけどするでしょ、うん、こうなると肌がさ、こうなもぎってさ、うん、名もいハグ、
はい、ハグ、
うん、ハグで、だからあの包丁持ってるわけよ。
あれでハグんですか。
そう、怠け者で遊ん、あの怠け者でずっとストーブに当たってると、ここがやけどするというか、
皮がやけどする。
名もみ、名もみって、名もみハギ、名もみハギから生ハゲ。これ本当
すごい。
嘘でねえから、パスコイでねえから、パスコイでねえからな。
バシコギだもんな。
バシコギ、いやバシコギでねえよ。バシコギでねえって、ちゃんとバシコギだと放送作家としてやっぱり認められないからさ。まずね、でしょ。時計も見てほしいよ、時計。
それはいいんですか、それは。フランク・ミューラーみたい。
フランク・ミューラーじゃない。フランク・ミューラー高くて買えねえよ、金ねえから。
No。
うん、フランク・ミューラっていうところが出してるんだよ。
それは、いや、ちょっと待ってください。
いや、大丈夫、これ。
秋田の。
これ秋田バージョンで。
それはフランク・ミューラー的には大丈夫なんですか？
ちゃんと、ほら、裏にちゃんと秋田県のあれになるけど、
あ、
北海道バージョンとか全部あるのよ。47都道府県あって、ちゃんとこれ、秋田県ですって言って。
フランク・ミューラですか？
そうそうそう。
で、針がきりたんぽになってるんですか？
そうそう。石が針になってたり、ちゃんと美人って書いてたり、
あ、米粒が入ってたりする。
ここにあるあるが書いてある、よく見ると。あれ読める？ちょっと読めないかな。
秋田の修学旅行の安否確認が CM で流れる、
うん、そうそう、
これはあるあるなんです秋田県人の修学旅行、中学生とかは、うん、まあ、大抵東京とか京都とか、うん、まあ、東京ですかね、うん、行くんですけど、あの安否確認のために、あの今なんとかの宿に着きましたみたいなのが、あの秋田県のテレビ局、
ディレクターがね、ハテナハテナになってんだけど
テレビ局で、あの着いた学童 の学生とか、うん、あの学校の名前がちゃんと表示されるんですよね、うん、
例えば俺の時は中学旅行の小学、うん、中学校の修学旅行が国会議事堂だった時あったわけね、はいはい、そうすると、いや中学校の名前言ってもいいんだけど、はい、ただいま五条目大中学校修学校旅行団が国会議員を回りました、うん、
で
この番組は堀井商店の提供でお送りしましたっていうその動画じゃないよ、あのもう静止画、
静止画、
うん、静止画で学校となんか国会議事堂の絵が載ってて、
はい、
動画じゃないのよ、
はい、
だからその旅行のちゃんと日程に合わせて、ただいま、はい、特急稲穂に乗りましたと、うん、どういうこと
なんだ、随時秋田県に残された家族のために、
うん、そう
情報がちゃんと流されるんですね。
そうなんですよ。
あと CM 大抵静止画ですからね。
静止画なんだよ、動いてないんだよね。特に正月は新年明けましておめでとうございますってさ、スナック堀井美香がお送りしましたとか、そういうやつばっかり。あのね、
静止画なんとかモーターズがお送りしました。
静止画これね、業界あるあるじゃない。俺もやっぱりね、東京出てきたらどうでしたから、やっぱり
どうでした。
動かない絵ないでしょ。
CM って動くんだって思うの。
それまで動かないものだと思ってたわけでしょ。そういって、あとやっぱりあの業界どうでしたマークが行くと、やっぱり TBS が映らなかった。
映らないんです。
これはチャンネルがだから、はい、ザーっていうのが多いわけよ。
そう
東京来た時に、
ね、本当ですよね。だから ABS っていう、うんうん、あの日本テレビ系列と、ね、AKT っていうフジテレビ系列しかなかったので、うん、TBS もテレ朝系もテレ東系もなかった、
は
い、ただクロスチャンネルって言って、
う
ん、あの番組が、
ね、はい、ね、
番組を買ってたりするから、たまに金八先生やってたりとか愛してると言ってくれがなんか4番組一挙放送みたいな、今のなんかあのパラビみたいなことしてた。
TBS なんとか作ってくれっていう話ですよ。
あー、だすな。
でもまずね、なんとか、
うん、なんとかやってるんです、うん、私たち、
はい、はい、まんず
秋田県人しか出ね。実はこの秋田県人しか出ないエピソード3になんとスポンサーさんがつきました。早くも嬉しい。
もう3回目にして
ポッドキャスト番組の1位を取ったんですよ。
すげえな。おい、ちょっと待てど、
この世の中にポッドキャスト番組って多分何千とかなんかあるって聞いたことあるんですけど、
待て俺が出てまた下がるべ。
大丈夫です。大丈夫でねえよ。
大丈夫だ。
花火のシャツ着てるから大丈夫。
ドーンとなった花火ですよ。先ほどですよ。
そう、あれで1位を取ったりとか、いろんな方に聞いていただいて、うん、であのスポンサーについてくださいました。ありがとうございます。まずですね、こちらは秋田県湯沢市に根ざし、秋田の素材にこだわった酒を作り続けて100年、美酒爛漫でおなじみの秋田名城さんがスポンサーについてくれました。ありがとうございます。
夢だもんな。
あの美酒爛漫のこの、 あの看板とかは東京でもよく見ますもの。はい、でさらに秋田名城さんが香り爛漫とそれからモネというですね、このお酒を差し入れで提供してくださいまして、はい、これぜひ岩爆さんにあのまず飲んでみたけれということで。
そうですか、今から飲んだらもうベロベロやっぺって、
はい、いやいや大丈夫ですよ。この香り爛漫は最近リニューアルしたということで、はい、地元秋田の酒米と厳選された酵母が織りなす魅力的な香りで、秋田のうまさを堪能できるお酒ということでございます。どうぞあの手酌で。
余したら何する。余すね、一本無理出すね。
まず飲めって、もうあの
まずやってけれ。秋田
って
な、秋田先にやるとき練習って言ってた。
あ、出すよ。知らねえかもしれないけど、乾杯の前に私たちはあの練習の乾杯ってあるすもの。だからみんな揃う前にあの練習
だから練習ですか、
練習ですか、
もしもさんやってちょっと遅れどもさ、あのじゃあ練習してる、練習ってサッカーとか野球練習じゃないんだよ。あの結局
あと先にだから偉い人来る前に、うん、あの乾杯始めないので、あの練習って言って先にも、はい、練習させてもらえすな先にって言って。
でも秋田ってどんだけ酒濃すぎだからね、練習でてか練習の前からもう30分前からので練習でねべって言って、だったら5時半から始めればいいかっていう話だ
ね。ずっと飲んでらっしゃるものなんでですか、今あの香り爛漫
純米酒
飲んでらっしゃる。
純米酢飲んだよね。純米酢、はい、酢じゃないよ。
純米酒でございます。
これね、飲みやすい。
あ、
飲みやすいっていうかね、
はい、
純米酒僕大好きやね。
あ、どう純米酒なんでいいんですか。
純米酒はね、まあ、そのまま自然にあの甘みも出ながらも、甘みって普通あの、まあ、あのお酒の強い感じするじゃん、あの、うん、キンってこない、キンっていうか、うん、でもねまろやかな感じになるわけです、
純米酒もね。
うまい、これはね一本いけるな。
でも香り爛漫本当にあの綺麗なパッケージもあのいいですね。綺麗ですね。
この湯沢はねやっぱりね、水っていうか畑も田んぼも多いんだけども、すげえいいとこですよ湯沢は。 だって元ね、総理大臣も出たとこだすよ。
あ、出すな。
知ってる？
はい。あれ、そうです。鎌倉も湯沢でない。
あれは横で出す。
あ、横で出す。
間違ってるですよ。湯沢は湯沢通るとか犬子祭り。
あ、犬子祭りです。
そのところだからね。はい、何でも聞いてくれ。
で、今のは香り爛漫で、あと一つはあのモネって言って燃えるっていう感じに、あと稲でモネなんですけど。
モネで聞くとなんかシャンパンみたいと思
うじゃないですか。そうそう、アルファベットでも MONE でモネということでございます。いい
ね、あのね、最近の酒の傾向としてやっぱりこう、あの瓶がさ、だんだんおしゃれになってきた、
ね、おしゃれですね。飲みやすくなってるんだ、ね、
飲みやすくなってる。
本当に香りもいいですもん。このモネですけれども、はい、地元湯沢の風土を生かし、この土地でしか醸し出せない酒を作りたいという思いで、秋田名城さんの社員の方自らの手で初めて自社田栽培で作られた純米酒です。だから自分の田んぼのお米使ったっていうことですね、うん、湯沢は東北の灘と呼ばれるほど古くから酒造りが盛んな土地でして、秋田県随一の酒米の里としても知られています。近年では酒米農家の高齢化や担い手不足から各酒蔵の原料米確保が問題になりつつあるんですが、地域農業活性化し酒米の里湯沢の復活に貢献したいという思いのもと、このモネは湯沢の酒造りを次の世代へとつなぐための第一歩ということで作らせていただきました。
素晴らしい。一種爛漫ですよ。爛漫寄せとかやってたでしょ、落語会とか。
ずっと TBS ラジオでお世話になってるビッシュランマンさん、秋田名城さんなんですけど、今回もあの助けていただきまして、
シーズン2の方もよろしくお願いしますね。なんとかお願いします。
そうなんですよ、シーズン2に出たいって言ってる方たちいっぱいいるので、やっぱり皆さん
ちょっと申し訳ない、その前ちょっと俺が出てしまって、やっぱり大失敗じゃないですか。い
や
い
や
い
や、
これ
あのなんかやっぱあの元祖岩爆さんは会長みたいな感じなんで、あのまず締めるために、はい、締めるために今出ていただかないと。
一回締めなのかよ。じゃあこれ一回なんか中休みじゃない。いや
乾杯の挨拶みたいなポジションじゃないですか。
乾杯の挨拶いっぱいあるよ。
ここから始めますっていう人なので、はい、はい、あだからモネ飲んでくれ、
はい、さっき飲んだのはこの
香り爛漫、
香り爛漫純米酒飲みましたけど、今度また同じくこのモネも純米酒だから俺大好物です。
モネモネでございます。あ、はい、うわ、あー、いい飲み方、いい飲み方。
戻ったじゃん、飲んだって、そばで寝た。そばで寝とっつって怒られて。
そばで寝と。
バチャさん怒られ、バチャさん怒られ。
おめえ、そばで寝と。
任さねえのもねえけ
ど。任すなよ。
あ、任す
ぞ。任すなよ。
なるほど、なるほど。なるへそ、なるへそ。へそはまだ。
もうね。
モネはね、
秋田県人っぽい。みんなに楽しんでもらってるかな。
楽しんで
秋田県人ってこんな感じ。
俺だけ、俺と秋田県人ちょっと盛り上がってるんじゃないの？
飲み方ってこんな感じ。
出すよ。はい、あのくだらねえの親父ギャグばっかり言い出せ始めんだよ。今何時？おやつだとかさ、今何時だっておやつだ。いや早い呼ばねばいけねえっつってさ、早い呼ばね、
早いよ
ね、
まず
早いよって、
ま
ずってさ、俺びっくりした。東京来て早い
ですよね。
そう、俺は早い。あの高田先生にハイヤー呼びますって言ったらハイヤーじゃなくていいんだろ、タクシーでいいんだって言ったんだよ。ハイヤーってタクシーのことなのね。
そう、東京だとハイヤーだと黒塗りのちゃんとしたあの運転手がついてくるやつだけど、秋田はハイヤーって言うと普通の
そう、
普通のタクシー来るから、
タクシーで、そんでさ
大工呼べ大工。
もう汽車の時間だ、汽車ねべ、汽車走って、汽車っていうのはこっちで言う電車のことなんだけど、
おめえ汽車で行けちゃんと。
汽車ってさ言うと未だに蒸気機関車走ってる秋田だと思われたで、お前汽車って
汽車だから。モネはどうでしょうか。
モネはですね、先ほどの香り爛漫よりもっと甘い感じ、まろやかな感じします。
あ、まろやかですね、うん、あ、ですか。
で、先ほどの香り爛漫の方がもうちょっとコクがあるって言ったらいいんでしょうかね、うん、だからまあ料理もですね、やっぱりいぶりがっことか非常に合うかもしれませんね。
あ、モネの方はね、
いぶりがっことかギバサとか、 あの辺もね、どんどんどんどん合いそうな感じ。まあ弱しょっぱいもの、
香り爛漫はすっきりしてる、
うん、すっきりしてる、はい、そうです、はい、
そうすると何が合うんですか。
すっきりするのは、また無茶ぶりしますね、まだじゃあスッキリだから何でも合うわけですよ。スッキリって言われてしまったけどあのね、なんか何でも合うわけですよ。ここで問題、赤の鬼と青い鬼じゃない、生ハゲって、はいはい、どっちがメスかオスか分かってますか。
赤が、うん、 メスですね。
ブンブン赤が男なんですよ、オスなんですよ、それはなんでかというと生揚げが酒飲みすぎて真っ赤になってしまって、真っ赤になってもう大変だっちって青の方が青ざめた奥さんなんですよ、青ざめた飲みすぎて、これ本当
生揚げ伝統者、両方男だと思ってました。
ブンブンブンブンブンブン、男と女、
あ、男だね、生ハゲにも女がいるんですね。メスとオスいるんです
よ、これ本当生ハゲ伝統者だから、まあいいんだけどさ、ちょっとだからそんだけね、もうとにかく酒はイコール秋田だから、さすがメスよ、まあとにかく秋田さ来てみんなでも飲んでもらえる
よ
ね。
ですよ、でその秋田にも来てもほしいですども、うんうん、はい、まずみんなさこれをあのプレゼントしたいということで、あの秋田名城さんがなんとこちらのモネの百伝と、はい、いちほずみの純米酒 720ml2 本の飲み比べセットを5名様にプレゼントということでですね、なんとこちらのご希望の方は番組の感想などを添えて、あのオンリー秋田アットマーク、
オンリー秋田ですかこれ、アットマークの前オンリー秋田今までなかった、
あらなかったですよ、
だから秋田県だけなんだ、
オンリー秋田っていうのはアルファベットで ONLY なんとかですね、
なんとかじゃないよ、ジャズ呼びなさいよ、
ONLYAKITA オンリーアキタアットマーク TBS.CO.JP までお送りください。なんと4回で終わってしまうのに早くもプレゼントというですね、はい、オンリーアキタすべて小文字でお願いいたします。
いや今日飲めてよかったよ、酒、ね、酒の前で来たよかった、
たくさん聞こえたくさんのメールお待ちしてますということで、ビッシュランマンでおなじみの秋田名城さんありがとうございました。
秋田県人しか出ね、
TBS ラジオのポッドキャスト番組秋田県人しか出ない、お送りしているのは秋田県出身の堀井美香と、
同じく秋田県出身の元祖爆走王でございます。爆走ではないですよ、爆走です、爆笑です、なまってしまうとねこうなります。
ここからの時間はこれさえ聞けば秋田の最新事情がわかるまるっと秋田ニュースのコーナーです。岩爆さんは秋田県 PR メディアプロデューサーも務めていらっしゃいますから、秋田のニュースにはお詳しそうですね。
常にですね、はい、地元の新聞の電子版、あれはチェックしてる、
秋田先駆け新報社、うん、
言っちゃっていいのかな、
は
い、
そうです、
それ見てる常に秋田のことをどれだけ愛してるかってこと。
本当皆さんね、秋田県人の人って喋んないんですよ。岩爆さんが特殊なだけだから本当に。さ
あ、なんで喋れないか分かる。なんで喋れないか、まあ初心狩りだって性格もあるのよ。
あと寒いから、
ね。寒いから口とかね、けとかくとか、けくでもう詰まるから、あんまり口開けると雪入ってくるしな。
はい、今回のまるっと秋田ニュース一つ目は、秋田の郷土食ギバサ繁殖に取り組む団体受賞を知事に報告。秋田県の郷土食として知られるギバサ、これ通称赤目なんですが、の養殖に取り組む団体が水産庁長官賞などを受賞しまして、先月の30日佐竹秋田県知事に報告したと NHK が報じております。この郷土食として知られるギバサですけれども、繁殖する岩盤に泥が積もったり他の海藻の繁殖によって近年は収穫量が減少しておりました。そのため北部ギバサ増殖会は3年前から岩盤の泥や他の海藻を取り除くなどの活動を開始、その活動と効果が評価されて受賞となったそうです。ということで、これギバサですけど、私はなんかよくうん、東京でもギバサの美味しさについて言ってるんですけど、うん、ギバサ秋田でよく食べますよね。
食べますね。だからなんていうかね、東京の人は多分ね、これあれもずく、もずくだと思って食べる。でも秋田の人もギバサだから色が違うんだけど思って、うん、俺もだからギバサ食べたことねえな、だからこれ大丈夫かって言った時に、うん、もずくだと思って食べれっていうの。
ギバサは、うん、だから秋田では本当に食べますもんね。
食べるし、これ岩にさくっついてるから、まあ、簡単にもっと言うと海藻みたいなもんだから、はいはい、本当に小川の方に行くとすく取れるの、はい、誰でも取れるのね、うんうん、 取れるっていうのがあるからね。
私はあの、うん、小金ずっとちっちゃい頃住んでたので、あの母親といつも海藻そのギバサを取って、うん、あの茶色なんですよ、うん、だから熱湯、ね、そう、うん、熱湯をかけると本当に綺麗な緑色に
バーってなって、そうなんだ、ね、
でこう叩くとジョロジョロジョロってこうドロドロになるので、うん、それをご飯にかけて食べるっていう、う
ん、毎日毎日食べて
るんだ。だから秋田にいると子供の頃はさ毎日嫌でしたよ。嫌だったっていうか、ほら
ダグネって言うでしょ、
ダグネと思ってたと思う、うん、あの出す出す。だけどやっぱり東京に来てあのギバサもう一回食べたいと思っていつも思うし、
なるほど、
うん、ギバサ食べてなって思います。
なんかわかんないけど秋田の料理って、ね、こういう一回出るものが続くんだよね、
うん、
あの肌肌取れたからって毎日俺肌肌するの、毎日わらび朝昼晩朝昼晩肌肌でしょ、
わらび取れれば毎日わらびだ
ね。わらびわらび秋田秋田ってことで、
うん、はい、秋田。さあ続いて紹介するのは横手産シチューベンを使う紅茶発売へ、ジュース副産物を活用、市観光協会が企画。秋田県の横手市観光協会は4月1日から地場産のブドウシチューベンを原料に使う紅茶のティーバッグなど2種を発売しました。ジュース製造の際に副産物として残る果肉や果皮を有効活用する商品として企画したもので、ジュースに使うシチューベンは完熟させてから収穫するため副産物のドライ加工が難しいことなどから試行を繰り返しながら商品化にこぎつけたということでございます。秋田というと、うん、まあ、果物のイメージあんまりないしどもね。
いやあるすべ、だって北の方に行けば北限の桃だよ、桃、
あ、
カルモモでしょ、
桃もある
すか。で秋田も県南は増田地区とかはリンゴいっぱい多いよ、
あ、
リンゴやっぱり、
リンゴもあります
が、うん、だから春夏秋冬を通してしまうとちょっと弱いかもしれないんだよね、
うん、
でもやっぱり部分的にはその、リンゴはリンゴで結構リンゴジュース作ってる農家もあるし、
うん、
北の方では桃関係もあるしね、そこそこあると思います
よ。他にも秋田ではラズベリーの産地として、うん、なんと全国1位、
う
ん、
そう、
ラズベリーが1位です。
知られてないだけなのよ、だからもっとこう、ね、広めでいかねばいけない、広めで、
はい、出すのだってやっぱりだから、うん、この秋田弁っていうのも常に使ってないと私もあの秋田にいてももう今喋んないじゃないですか、
喋んない、
喋んない、うん、おじいちゃんおばあちゃんじゃないと、だから聞いたことあるからあれなんですけど、あのそうですね、夏希ちゃんと頑張りましたので
頑張って
しょ、
あの僕はね、未だに前月1回は必ず秋田で仕事あるから、はい、そこ行くと必ず飲み会とかで必ず同級生とかと必ず会うようにしてるし、
なんか岩爆さんの年とかは、うん、結構まだ喋ってるのかもしれない、50とか60とかだと、でも
30代40代
は喋ないですもの秋田弁、
ね、だ
ということで、まるっと秋田ニュースのコーナーでした。
秋田県人しか出ね。
今日の一言。この時間はもしかしたら秋田弁に馴染みがない人たちもこの番組を聞いているかもしれないということで、知ればこの番組をさらに楽しめる、そんな秋田弁を紹介していきます。さあ今日の一言はこちら、サイです。もうこれは岩爆さん、うん、サイ言いますもんね。
動物でしょ、動物で。
違います。
ドドドドドドドドド、
そういうこと言ったらサイサイ、
あ、サイサイそういうふうに言わないと、サイって言うと何歳とかあっちのサイだし、
じゃあサイ
今日の一言はってな、
サイ
いいとはさ、絵のなんかちょっとこう名前でそういうことだと思う。サイだとなんかさ、やっぱり東京標準語になってしまうから、はい、サイと絵の間 お願いします。
サイ
もうちょっとだから失敗したってことでしょ、失敗したって、あ、やっちまったとか、
ちょっと舌打ち、あ、サイ
です、ね、いや、サイって時もあるよ、あ、サイって時もあるし、サイあっさいってこう、いや、さ
失敗した時ですよね、
さいって何か
小声で、うん、さいっていうのもあります、
ね、まあだからうちのカチャとかはやっぱりさいさいとか、さいさいさいさいって言ってるし、さいさいさいさいってしょっちゅう言ってるさいさい
言いますね、うん、なんかあえさいさい
さいさい
さいさいさい、おめえどうせやったらさいさい
さいさいさい
おめえさいさいおめえさいさいさいさいって言ってますね、
時間間に合わねべって時とかさいだよあ、さいテレビ見逃したさいとかさ、そういうのもある、
そうそう、しまった、ああやっちゃったみたいなことです ね、
はい、だからあれだな、 3位に帰ればよかった、あのクルポコのさ、やっちまったなっていうところ
、あーっさ
いっていうね、これね、あの秋田弁をだから本当にやるやつがその、はい、お笑い界でもいればもっとよかったって言って、俺まあ堀アナには喋ったことで、俺昔あの田中義武のオールナイトニッポンって、はい、田中義武のオールナイトニッポンやった時は、はい、本当にね青森弁と俺秋田弁で喋ってたの、それで聞く人はもうその東北の人だけでいいっていうかね、なまってでも言ったんだけど、
青森弁と違うんですか、うん、秋田弁は。
ちょっとね、ちょっと違う、もっと青森弁の方は口ちっちゃくなる、うん、寒くなってくるとこかもしれないけどもっていうのもあったりするんだけど、それで、知り合いで大きな古時計を秋田弁バージョンで歌った人がいるんですよ、うん、伊藤秀志さん、
はいはい、
その人はすげえ面白いよ、それもしみんな聞いてもらいたいんだけど、そうなると秋田弁バ全部秋田、だからで大きな、だからでっけえこってそうでっけえなとかで全部振る時じっちゃとかっちゃまがってでなんだかみたいな、でそれは原型は一緒なんだけど、でその後ねスマップの曲も秋田弁に変えたんだけど、著作権の問題で出せなかったってなんだけどもだ、いやでも面白いんだよね、なんかね、
そうですね、うん、秋田音頭とかも普通に面白いですよね、
そうそうそう、
秋田音頭名物はじもりはたはたおがでおがぶりこっていう
ってね
っていうのはありますけども、はい、はい、ということで、あと何ですか、
まあどうはやっぱりあの老いだって、なんで自分のこと、ま、前まで目おめおめとかさ、うん、まあだからこれさっき青森弁でだけど、はい、わがなんだよ、わ、はい、がとか、はい、わが杉田でやっていう、
はい、
秋田の場合はめとか言うよね、おめとかね、はい、おめ、
うん、
でおいだってやつ多いね、おい
おい
おいだはさ、おいだは、はい、だから電話で、あもしもし、おいだおいだって言った時に、おいださんですかって言ったら、おいだ、うん、おいだっていう、ね、これ秋田弁本当にね、堀井アナもやっぱ秋田の人と話せば治ってくんだけど、一番最初この番組冒頭で言ったけど、やっぱりそういう江戸っ子の人と喋ってると江戸弁になってしまいますよ、うん、でも秋田同士喋って酒でも飲めば絶対変わる、
うんうん、だから今日もなんか気抜けバード秋田弁になくなるものだから気抜かないようにしてやってるんです、
わかりました、
はい、ということで、堀井美香がお送りしてきました TBS ラジオのポッドキャスト番組秋田県人しか出ないエンディングでございます、
は
い、あ、うん、そう岩爆さんに夏希ちゃん 1,2 回目のゲストの夏希ちゃんから、あの岩爆さんになんかお題を出していかれまして、岩爆さんにお伝えください、こんな生ハゲ嫌だお願いいたしますということでございました。
生ハゲがアンパンマンの顔をしている、うん、
ちょっとい
まいち俺笑ってるよ、笑ってるよ、満点座布団10枚でしょ
何なんか勢いですよね、
勢いじゃないよ、泣く声でガーッってガラッと開けたらアンパンマンだよって言ったら泣かないでしょ子供、
勉強させていただきました、やっぱ勢いが大事なんだよ、
大喜利ってでも商店だからそう出すべ、商店とか見てると
ですよね、うん、あの商店とかもやってるんですか、
やってないやってないですやって商店やってるんですか、
構成作家、あ構成作家とか
大喜利の番組よくやってるからね、うん、まずね、
あですよね、うん、はい、はい、さあということで元祖爆笑王さんには次回第4回の配信にもご出演いただきます、
決まってるんですか、来月なんで出るん、
はい、はい、第4回決まってる、そして、はい、次で一旦最終回
どう、ちょっと楽しみにしてる人いっぱいいるべや、
短命でした、
短命って
意外に短命でした、
早い割にはちょっと
私自身が驚いています、
でも堀アナウンサーやべえよ、だってあの秋田県知事の LINE 会になんか告知しちゃったから、俺もおいだおいだ俺も出てってなってて、
あの大御所もあの人も出てくださるって、うん、あの言う話をしていたんですよ、うん、だけれどやっぱちょっとあの期間と時間の問題もあったりとかして、それで4回ということで、あのポッドキャスト1位もなったんですけど、うん、たくさんの番組の中からなんと次回で最終回という、本当に幻のように去っていった
大丈夫、
秋田県知事しか出ないという、
ジェンスーさん怒ってんじゃないの、
誰
ジェンスーさんだっけ、
ジェンスーさんはこれをプロデュースしてくださったんですよ、
4回って聞いてないとってなってんじゃないの
ジェンスーのやることは大抵こうやって跳ねるんですよねけどちょっと私たちが背負いきれなかった
ったっていうこの4回で終わらせてしまう。秋田名城さんもスポンサーについていただいて、だから秋田名城さんがこの後ついてくださって、セカンドシーズンを、うん、始められるかどうかにかかってるんですが、はい、
わかりました、
はい、まずはあと1回の命頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。
私が出たからつなぎますよ。
本当ですか？
だってこれみんなで秋
田県、どこもかしこもお金がないって言ったのに。
いやだから秋田県知事がいいよ、ただでもいいから出るってやつをみんな集めればいいわけでしょ。
え、本当ですか？
その代わりプロモーションさせてくれって出てくる。だからラジオでそうじゃないですか、はい、自分がこの芝居やるからとか、はい、お笑いやるから出させてくれとか、はい、イベントやるからっていうことだから、はい、そういうプロモーションで集めれば来るんじゃないの。あ、
そうですよね。なんかそういろんな人のタッグを聞いてみたいなと思ってます。
ね、あのウェブとかで秋田いざたんって秋田県人会で、あの秋田県人会在京芸能人以外の県人会の人たちの集まりの、ウェブがあって、うん、その方の会長さんもこの番組を皆さん聞きましょうっつってみんな拡散してくれたわけ、
はい、
ところで楽しみにしてるわけでしょ。もうこの後続いていくんじゃないかとか、はい、あの人この人出てくんじゃないかと、
はい、それが4回で最終回っていう
か、俺がラストってよくなくない？咲き誇りですよ。最後咲き誇って終わりますよ。じゃあ
わかりました。ということで皆様、第4回の配信は4月20日17時の予定でございます。皆様最後までどうぞ見届けてください。それではここまでのお相手は堀井美香と
秋田県出身の岩爆でした。
へばな、
漫才漫才漫才。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。